それでは今日はエゼキエル書の36章と37章を学んでみたいと思います。エゼキエルのですね、33章からエルサレムの神殿がこう破壊されてですね、でその破壊された時から神様がエルサレム、またイスラエルを回復してくださる予言を与えてくださった。そのところをこの前私たちは前回読みましたけれども、でそこで出てきた話が、牧者に対する、羊飼いに対する、これは指導者に対する予言でありました。彼らが羊たちをきちんと養わず、かえって彼らを誇るようなことをですね、虐げるようなことを行ったと。それゆえに彼らが散らされたけれども、今度は私自身が羊飼いとなって、そしてイスラエルのその地を、山々を牧場とすると、牧場とするという約束を与えてくださいました。でその私自身というのが神の御子イエス・キリストであられ、イエス様が良い羊飼いとご自分で言われた、その言葉は実はこのエゼキエル書から来てるわけなんですね。そしてダビデを起こすと言われたんですね。それがダビデの子であるイエス様なわけなんです。このことによって神様がイスラエルを回復してくださるという約束を与えてくださいます。そして前回は35章まで読んだんですけども、35章と36章実は続きなんですけれども、35章においてエドム、セイルの山々、これはエドムの地なんですが、に対して神様がそこを永遠の廃墟とする、荒廃するさせるということを言われた。理由が、彼らがエルサレムが倒れた時に喜んで、そしてイスラエルの地を我が物にしていったという、そういうことを行ったがゆえに、そのように廃墟にするということを神様がおっしゃったわけなんですね。そして36章です。これ36章、37章。36章は土地の回復と言っていいでしょう。イスラエルの土地の回復。そして37章が国の回復ですね。そして38章、39章が安全の回復。そして40章以降が神殿の回復というふうになりますけれども、このエドムに対して、廃墟、その荒廃させるということをまず36章で神様が述べられた後に、その同じ妬みを持って、私は何としてでもこの地を豊かにさせるという神様の、まあ、熱情と呼んでいいと思います。それが書かれています。では36章を読みますけれども、人の子よ、イスラエルの山々に予言して言え。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。神である主はこうおせられる。敵がお前たちに向かって、あはは、昔からの高きところが我々の所有となったと言っている。これがエドムのことですね。それゆえ予言して言え、神である主はこうおせられる。実にそのためにお前たちは周りの民に荒らされ、踏みつけられ、他の国々の所有にされたので、お前たちは民の語り草となり、そしりとなった。それゆえイスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷、荒れ果てた廃墟、また周りの他の国々にかすめ奪われ、あざけられて見捨てられた町々にこう仰せられる。それゆえ神である主はこうおせられる。私は燃える妬みを持って他の国々エドム全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思いっきりあざけって私の国を自分の所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。それゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え。神である主はこうおせられる。見よ、お前たちが諸国の民の侮辱を受けているので、私は妬みと憤りと思って告げる。それゆえ神である主はこうおせられる。私は誓う。お前たちを取り囲む諸国の民は必ず自分たちの恥を負わなければならないと、このように、言われておられます。これゆえに神様がですね、その廃墟とするだけではなく、エドムの地を、今度はイスラエルの地を立て直すということをですね、 約束してくださってるんです。神様が個人的にこのエドムが行ったことを受け止めておられます。わかりますか。ここで私は妬みと憤りを持って告げるとですね。なんでかって言ったら5節で、私の国を自分たちの所有とし、このように神様が個人的にエドムが行ったことを受け止められておられるわけなんです。この妬みについてですね、先ほどから私ここを学んでいた準備していたときに、なんとこのそれゆえっていう言葉が多いなって思ったんですね。それゆえそれゆえ、もう神様が本当にこの強く感じておられる、そのなんていうんですかね、情熱、熱情ですね。やはりそれをこの見ることはできますけれども、神様はこの土地をご自分のものであるということをレビ記の25章の23節でお話になっておられます。ちょうど贖いをしなければいけない近親者のですね、この贖いをしなければいけないというところを定めておられるところで神様がそうおっしゃってますが、そのユダヤ人をもですね、あなた方は異邦人だとおっしゃってるんですね。だから本質的に根本的に究極的にですね、あの土地は神の土地なんです。でそれをユダヤ人に神様がお任せになって、そしてユダヤ人が所有しているわけなんです。エドム人はユダヤ人からその土地を取ったと思ってますけれども、実はエドム人は神のものを取ったわけなんです。神のものをある意味で領辱したと言っても構わないでしょう、ですね。そういうことなわけなんです。でこのような神様の働きというのを私たちは例えば教会に対しても見ることができるんですけれども、イエス様がキリスト者を迫害しているサウロ、当時のサウロ、今の、その後のパウロですね、に対して、私はあなたが迫害しているイエスである、あなたが迫害しているとイエス様はおっしゃっていますけれども、実際に迫害していたのはクリスチャンです。キリストの弟子たちですけれども、私を迫害していたんだとイエス様は言われるわけなんです。でこことっても大事なんですけれども、モーセの実戒、何時は殺すなかれ、会員するなかれ、盗むなかれという言葉、なんでそれをしてはいけないのか。それは神様がそれぞれ生命、また生財産をそれぞれに与えておられるからなんです。つまり神のものなんです。殺してはいけないと言ってる、その人から命を奪う以上に神がその人にその命を与えて任せておられるわけなんです。それを取るということは神から取ることなんですね。そして女の人を強姦、凌辱することも、その性、男性であるとか女性であるとか、その性を与えておられるのも神であられて、だから女性をそのようなことをするということは神を侮辱することなわけなんです。同じように財産もそうですね。ただ返せばいいじゃないかと、物質主義に従えばただ返せばいい、ただ物質が移っただけではないかというふうになるわけですけども、そうでは決してないわけなんです。故に神様が故に本質的にこの怒っておられるわけなんですね。それゆえに今ここで神様が強く反応しておられるわけです。では次をご覧ください。だがお前たちイスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ、彼らが帰ってくるのが近いからだ。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕され種がまかれる。私はお前たちの上に人を増やし、イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み着き、廃墟には建て直される。私はお前たちの上に人と獣を増やす。
彼らは増え多くの子を産む。私はお前たちのところに昔のように人を住まわせる、いや以前よりも栄えさせる。この時お前たちは私が主であることを知ろう、ということですね。これが。ユダヤ人の人たちがバビロンの捕囚の70年の後にイスラエルに戻った後に実現を見ることはできませんでした。このようなことを見ていませんですね。見ていません。じゃあいつ起こるのか、それが実は私たちが今イスラエルの国に行けば見ることができるわけなんです。これをエゼキエルが語ったのは585年、紀元前の585年ですけれども、今から2595年前ですけれども、約2500年後に今読んだところをとですね、いわゆるイスラエルの近現代史、シオニズム運動の歴史を読めば、もうそのままですね、一つ一つ文字通り起こっているのを私たちは確認することができます。例えば山々が枝を出し実を結ぶとありますけれども、18世紀の時、オスマントルコの時代の時にはあそこはハゲ山であり荒れ地だったんです。また沼、水があっても沼地であったんです。なぜかというと土地税にをかける、貸すんですね、その地主に対して木の本数に対する税金でした。ということは抜きたい、抜くわけですよ。どんどん取っていくわけですね。そのようにして何にもないところで、地主といっても不在地主で別のところに住んでいたところに、主にロシアからの帰還民がやってきて、そこを開拓を始めたわけなんです。今イスラエルに行けば緑がたくさんあります。で、なんだよこれ、もともとあったんじゃないかと思ったら、もう大きな間違いなわけですね。それがすぐ分かるのは、グリーンラインと呼ばれているパレスチナ自治区とイスラエル領の境目を通るときにすぐ分かります。パレスチナ自治区に入ればすぐにハゲ山になります。またイスラエル領に戻ると緑になるんです。だからグリーンラインと呼ばれてます。緑のラインと呼ばれてます。一本一本植えてったんですね。ユダヤ民族基金というですね、 JNF と言われますけれども、その人たちが、募金をしてですね、お金持ち、ユダヤ人のお金持ちもいますけれども、一般の人もですね、それだけでは、お金持ちだけでは全然足りませんでした。一般のユダヤ人も世界中から募金をして、それによって土地を購入し、そこに木を植えていくという作業を行っていったわけなんです。また砂漠を灌漑事業によって緑にしていくということも行われ、今農産物を輸出する世界有数の国になってますけれども、それの主たるところはネゲブの砂漠なんですね。ですから今見ると耕かされ撒かれると、それがイスラエル人が帰ってくるにあたってそうなるんだという、まさにシオニズム運動によって私たちはこれを見ることができ、そして今度は町々が住み着くとですね。テルアビブがその、典型的な都市の一つでありますけれども、何にもないところから近代都市ができました。イスラエルは危険なところだというのがマスコミ
の影響によってですね、私たちはイメージとして持つわけなんですね。外国の人とですね話すと、必ず日本から来ましたって話すとですね、いや日本怖いな、地震がたくさん起こるから、確かにですね、まあ、ハイチも大変な被害に遭いましたけれども、私たち、はよく分かってるわけですね。もう準備、耐震設計があれば、ね、しっかりしてればそんな同じ大きさでも被害がもう全然違うんだというのはよく分かってるわけです。でも知らない人はですねびっくりするんですね。同じぐらいイスラエルは、怖くないところです。いやむしろそこはものすごい先進国です。ものすごい先進国です。後でお話ししますけれども、お金持ちが一番集まっているところなんです。で経済的な不況もあまり受けていないんです ね。でそのテルアビブをはじめとした町々も建て直されて、そして人もものすごいたくさん増えました。子供たちがたくさん生まれたということもさることながら、あとはものすごい人数の帰還民が押し寄せていったわけですね。その勢いが、この波がもういくつもあったわけなんですけれども、まあ、一番多いのはそのホロコーストによる迫害によってですね逃げてきたということが一つと、そして中東戦争ですね、この独立戦争であるとか、特に独立戦争ですね、この民族大移動が起こったんですね、お互いに、この、アラブ諸国にいるユダヤ人が、追い出されたわけなんです。それでイスラエルの中に入っていきました。そしてホロコーストの残っている人たちも入っていきましたですね。英国がその時は制限をしていたので、ずっと難民キャンプにいたんですけれども、イスラエルの国が建てられてから入っていきました。もうごった返してどうすればいいのかわからないけれども、その、イスラエルの人たちは何とかしてですね彼らを無条件で吸収していったわけなんです。けれどもアラブの方はそれをやらないで、土地はたくさんあるのに、ヨルダンをやったんですね。かなりのパーセンテージでやりました、そのパレスチナ難民をですね、でヨルダン人になっています。けれども、多くの人たちは政治的に、多くのそのアラブの国は政治的に利用するためにそこを残しているわけなんですが、ということでものすごい増えました。だから以前よりも栄えさせるという言葉もその通りになったわけなんです。そして12節から見てみましょうか。私は私の民イスラエル人にお前たちの上を歩かせる。彼らはお前を所有し、お前は彼らの相続地となる。お前はもう二度と彼らに子を失わせてはならない。神である主はこうすられる。彼らはお前たちに、お前は人間を喰らい自分の国民の子供を失わせていると言っている。それゆえお前は二度と人間を喰らわず、二度とお前の国民の子供を失わせてはならない。神である主の御告げ、私は二度と諸国の民の侮辱をお前に聞こえさせない。お前は国々の民のそしりを二度と受けてはならない。お前はお前の国民をもうつまずかせてはならない。神である主の御告げ、二度と。ここから子供が少なくなっていく。食らうという言葉ですね、という言葉がとても適切な表現だと思います。エルサレムにいた人たちがことごとく滅ぼされていく、その当時だけではなく、この地でどれだけ多くのユダヤ人が死んでいったのか、もう本当に多いですね。このユダヤ戦記というヨセフスが書いた本がありますけれども、ユダヤ反乱によってですね、このどれだけの人が死んだか、そのハスモン朝の時にもたくさん死んでいますし、またローマによってもこの死んでいく、ものすごい人数のこのユダヤ人が死んでいっているわけなんです。食らっていくっていう言葉は本当に適切な言葉だと思いますが、これを私はもう二度とすることはないとおっしゃっておられます。ではこの土地に関して、今度はイスラエル人がこの土地を汚したということを神様が次に言われます。16節、次のような主の言葉が私にあった。
人の子よ、イスラエルの家が自分の土地に住んでいたとき、彼らはその行いとわざとによってその地を汚した。その行いは私にとっては触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した血のために、また偶像でこれを汚したことのために、私の憤りを彼らに注いだ。私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いとわざとに応じて彼らを裁いた。彼らはその行く先の国々に行っても私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は主の民であるのに主の国から出されたのだと言ったのだ。私はイスラエルの家がその行った諸国の民の間で汚した私の聖なる名を惜しんだ。この汚したという言葉、そして触りのある女のように汚れていた。で、理由がですね、偶像によって、この血を流している。もう何度も話していますけれども、学びの中で具体的に偶像に対して生まれたばかりの赤ちゃんをモレクに捧げていくという、とてつもない罪を犯したわけですね。マナセがその罪を犯したがゆえに、神様はマナセがこの晩年に悔い改めて、神様はマナセを憐れんではくださいましたが、けれどもその行ったことに対してはもうユダは滅びると決められた。それほどの強い神様は反応されたわけなんですけれども、そのようにして怪我したと。で、この触りのある女のように汚れていた、レビ記に書いてありますね。この触りのある女は汚れているという聞き方、それと同じことをここに書いてある。それゆえにこの追い出したと。で、追い出して、で、今度そこの地においても彼らは、この聖なる名を汚しているという、まあそういう状態が続いているわけなんです。ところが22節をご覧ください。22節から読んでいきますが、それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう知られる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が行った諸国の民の間で、あなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げと神様がおっしゃっておられます。ここでとても大事な原則があります。イスラエルが回復していくときに知らなければいけない神様のその意図、そして神様が人々に、これ一般的にですね、異邦人も含めて救いをお与えになるときに知らなければいけないその神様の意図なんですけれども、それはまとめると人の行いではなく神の恵みの上なんだということです。イスラエルが、今のイスラエルの話ですね、イスラエルが確かに聖書に言われているイスラエルなのかどうかということで、今キリスト教会は真っ二つに割れているわけです。これを今私たちが読んだ、これイスラエルの予言であるということで、聖書のイスラエルが、今の現代イスラエルもその予言の成就の一部であるという解釈と、いやそうではないと、そうではなくて、もうこれらについてのことは、もう忘れてもいいんだと、それは違うんだと、いうことを言う人たちが、この2つがいるわけです。で、その違うんだという人たちの中でもいろいろあるんですが、例えばですね、聖書の言葉を言葉として信じていない、神の言葉として信じていないグループは、除いてですね、信じている人たちの中でも違うんだという人たちがいます。正統派のユダヤ教徒です。キリスト教徒の中にもいますけれども、正統派のユダヤ教徒です。実は彼らは基本的に
反シオニストです。驚きますね。シオニズムが始まった時は主にロシアから社会主義の理想を掲げて彼らはやってきています。で、37章で学びますが、その政治的なシオニズムというのはその神様を信じている人ではないんですね。もっと政治的な理由でこのイスラエルの国を建てなければならないと提唱したわけなんです。だからこのイスラエルがユダヤ人が世界から集められて、そしてイスラエルの国が建てられるというのはメシアが来た時に神の国としてそれが行われるのであって、メシアが王であるわけなんですよね。そして神の律法によって支配される国であると彼らは信じるわけです。ゆえに世俗的な民主主義、そして神をも信じていない人たちが集まって、そこをそこに集まって耕していくということは間違っていると、それは神の御心とは違うんだという立場を長年取っていたんです。その中から宗教的なシオニズムというのもでき始めまして、それは徐々に徐々に起こってきます。特に6日戦争の時にもう奇跡、もう奇跡としか言えない勝利を戦争で収めまして、その時にですね、その神への信仰が、またその聖書の読み方が変わってきましたけれども、それでですね、メシアがまだ来てないのにそれが起こるということはないんだという読み方をしているわけなんですけれども、エゼキエル書を読むとですね、じっくり読んでいくと、今読んだところもそうなんですけれども、彼らが清められる前に神様がご自分の名のゆえに彼らを引き戻すんだとおっしゃっておられることに気づくわけなんです。その後に神様が御霊を注いでくださるわけなんです。2段階あるわけなんです。物理的な回復がまずあり、そして霊的な回復があるわけなんです。ここに時間の差があるわけなんです。36章、37章、特に38章、39章を読めばですね、いろんな出来事の後に、そして彼らが実際に住んでいて安心しているところで大きな出来事が起こって、それで神様が御霊をその後で注がれるというふうに書いてあるわけなんですね。だから彼らがいなければいけないんですね。それが今ここに書いてある。そして神様は彼らが気づこうが気づかまいが、これを行っているのは私だと示すためにですね、彼らが気づかないうちにご自分の働きを行われているんですよ。自分たちは神を信じていないんだけれども、神様に選ばれて用いられているんですよ。イスラエルが豊かな有機農法によるですね、農産物を輸出する、四国九州の間ぐらいの面積しかない国がですね、そのようになっている、社会主義だっていう理由でどうして解決その説明できるでしょうか。社会主義の国がそのように土地を大事にするところなんかどこもありません。破綻しています。環境問題がさまざま起こっています。物質主義ですから基本的に。けれどもイスラエルは成功してるんですよ。彼らは神を信じてないと言ってますが、むしろ神様がここで言われてることが、神を信じてないという彼らを通して行われることによって、神様ははっきりとこれは私の第七の聖なることを示すためだったということなわけなんです。ということなんですね。そしてまだ悔い改めていない彼らが そこに戻されることを通してですね、そしてその後に悔い改めるわけなんですけれども、神様は彼らの行いではないということを明確に示そうとされているわけなんです。もし彼らの行いによってこれらのことができたというのであればですね、彼らに栄光がいきます。けれども彼らがそのような祝福を受けるに値しないのに神様から祝福されたら、栄光は神様に行くわけなんです。イスラエルがこんなに悪いことをしているのにあなた方はイスラエルを支持するのですかという人がたくさんいるんですね。まあ、まず第一にですね、マスコミの情報がかなり歪んでいます。かなり歪んでいます。ですからその根拠というのはかなり薄いんですけれども、けれども別の面で彼らは大いに悪いことを行っています。霊的な悪いことですね。テルアビブはですね、世界五大の、罪の町と言われています。ラスベガスよりももっとひどいそうです。売春であるとか忠実であるとかですね、そういうものがものすごい行われているリベラルな町ですね。何よりもイエス様は信じていません。多くの人はもうほとんどの人は信じていません。けれども神様はそういう状態であってもこのようにして戻してくださったことによって、私が聖なることであることを示そう。私たちが救われたのは行いですか？恵みなんですね。恵みなんです。イスラエルを否定するということはですね、自分の救いを否定することなんです。びっくりするかもしれませんが、ローマ人への手紙の9章から11章、あそこには神の主権であるとか選びについて書いてあります。その選びを教えるためにパウロはイスラエルのことを話しています。初めから知らない者たちを神は選ぶことはない。途中で捨てるって分かっている人たちを神は選ばないということですね。言い換えると最後まで選びと証明は変わらないということを示すためにイスラエルを話したんです、パウロは。だからイスラエルを否定したらですね、私たちがキリストにあって選ばれたことも否定することになる。私の名のゆえにであります。で、次に実際のその清めが書いてあります。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従ってありません。私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。というように霊的なですね、回復があるわけです。御霊による神聖が与えられています。イエス様がニコデモにお話になったときに、あなたは水と霊による御霊によらなければ新しく、御霊によって新しく生まれなければ神の国に入ることはできませんと言われました。でニコデモはですね、なんでそんなことあり得るでしょうって言ったんです。イエス様なんて答えられましたか？イスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのですかとイエス様言われたんです。理由はここですよ。書いてるんですよ。イエス様はこのエゼキエル書に書かれていることをただお話になっただけなんです。ですね、よくですね、旧約聖書と新約聖書は別だと。なんでこんなに神様は違うんだと。神様自身も違うんじゃないかという人までいますけれども。とんでもないことですね。きちんと読めばこの福音がもう旧約に掲示されています。ここはその一つです。で、まずその神聖、御霊の神聖について3つの 特徴がありますけれども、一つは清みですね。すべての汚れから清められるということでありますが、イエス様はですね、中から出るものが私たちを汚すということを言われましたね。覚えてますか？ですね、内側からすなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですと。神様が清めるよとおっしゃってくださって、しかも全て素晴らしい働きですね。そしてテトスの3章の5節6節に、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と渾身との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。で、次に26節は心を変えると言ってるんですね。心、これ2つ目ね、新しい心だ。内側を私たちは変えることはできないものを、神様が御霊を与えられることによって心を変えてくださるということなんです。すでにこの新しい契約としてエレミアが予言をしました。それが、エレミア書の31章の31節から34節までに書かれてますけれども、その今までの古い契約というのは石の板に書かれていたんだと。でも今度は心の板に私は律法を書き記すと神様が言ってくださったんです。私たちは自発的にですね、イエス様の戒めを守り行うことができるようにしてくださって、心から心が伴っているからこそ行うことができるようになっている。今まではこの外側の行いだったから、もう心が伴ってないので結局破綻していったわけなんですよね。それで3つ目で、今度は掟を守り行わせるということなんです。御霊に導かれることによって律法を全うすることができます。イエス様が、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですと。戒めを守らなかったら私は愛してないとか、そういうことではなくて、本当の意味でイエス様の言われていることに聞き従う、それを愛しているからだ、それ動機があるから従いたいって願うわけなんです。罰せられるから怖くて従うのではなくて、逆にイエス様を傷つけてしまう、それを愛しているがゆえに避けて、だから戒めを守っていくと、そういうことになっていくわけなんですね。で、これがイスラエルが後に受ける祝福であります。まだ多くの人がまだ受けていません ね。で、次に、あなた方は私があなた方の先祖に与えた、あ、これ読みましたね、ごめんなさい、29節、私はあなた方をすべての汚れから救い、穀物を呼び寄せてそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。私は木の実と畑の産物を増やす。それであなた方は諸国の民の間で二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。あなた方は自分たちの悪い行いと良くなかったわざとを思い出し、自分たちの不義と忌み嫌うべき技を厭うようになる。私がことを行うのはあなた方のためではない。神である主の御告げ、イスラエルの家よ、あなた方は知らなければならない。恥よ、あなた方の行いによって恥ずかしめを受けよ。ですね、このように御霊によって救われた、御霊によって新しく生まれたユダヤ人の人たちがこの祝福を見て、そして過去のことを思い起こすわけなんです。いかに自分たちが汚れたこと、恥ずかしいことを行っていたのか、御霊によって生まれることによって初めて気づくわけなんです。で、私たちこれ必要ですね。どこから来たかっていうことを思い出してるっていう、忘れると困難になります。恵みを忘れます。恵みを忘れます。どこから来たのか知ってる必要ありますね。33節、神である主はこうおせられる。私があなた方をすべての不義から清める日に、私は町々を人が住めるようにし、廃墟を建て直す。この荒れ果てた地は通り過ぎるすべての者に荒れ地とみなされていたが、耕されるようになる。この時人々はこう言おう。荒れ果てていたこの国はエデンの園のようになった。廃墟となり、荒れ果て覆されていた町々も城壁が築かれ、人が住むようになったと。
あなた方の周りに残された諸国の民はもう主である私が覆されたところを立て直し、荒れ果てていたところに木を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行うと、諸国の民もイスラエルの人たちを通して、あ、確かにこの方は生きておられると、神が存在するということを認めることができるようになるということであります。イザヤ書のところにですね、あなたは私の証人であると、あなた方は私のイスラエルに対して話おな話しておられます。イスラエルを見て、あ、神がいるんだということを私たちは認めることができるわけなんですね。ではこの37節、神である主はこうおせられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。ちょうど性別された羊の群れのように、霊災の時のエルサレムの羊の群れのように、廃墟であった町々を人の群れで満たそう。この時彼らは私が主であることを知ろうと、本当に増えていくと。もう本当にこれは、人間全体に対する約束でもありました。産めよ、増えよ、地を満たせというですね。これがアブラハムに与えられて、星の数のように砂の海の砂のようになるという、ね、ところで、そして今それが今ここで、本当に具体的に神様は約束してくださる。特に霊災の時のエルサレムの羊の群れっていうのは分かりますか。杉越の祭りの時にですね、もうのすごい羊がほふられるわけですよね。そのようになるんだよということであります。でこれ完全な成就はですね、イエス様の再臨を待たなければならないわけですが、けれどもですね、今2009年のイスラエルの人口約741万人ですね。その中にユダヤ人が559万人、他はアラブ人ですね。アラブ人全員パレスチナ人ではないんですよ。国籍、イスラエルの国籍を持っているアラブ人たくさんいますですね。その残りがアラブ人、主にアラブ人なんですが、イスラエルが建国した1948年は86万人でした。61年前です。61年前ですね。2009年から61年前、1948年。このように神様が祝福してくださいました。では37章入りましょうですね。37章に入ります。ここでは有名な干からびた骨が、くっついて人間になるですね、大勢の集団になるという幻であります。でそれがイスラエルの前科であると、はっきりと神様が解釈を与えておられます。これは、間違いがないんですね。でここ多くの人、初代教会から、初代教父からですね、ここは個々人の復活であるというですね、解釈をしてますけど、そうではないんですね。そうではないです。もう神様がはっきりおっしゃっている前科である、つまり国家的な、国民的な回復です。復興といいでしょう、国の復興と言っていいでしょう。先ほど読んだところは土地の復興です。土地が豊かになって町々が増えていているのというのと、国ができるっていうのはまた違うんですよ。ユダヤ人が主権を持って統治する国ができるというのがまた大きなステップになるわけです。別の話になるわけです。例えばアメリカにいるユダヤ人は本当に豊かですね。けれども、まあ、いわゆるアングロサクソンと言われるですね、人たちによって建てられている、それを、あとはプロテスタントですね、によって建てられている国であって、ユダヤ人が中心ではないわけなんです。違うわけなんですよ。でユダヤ人が世界の離散の歴史の中で、その反ユダヤ主義によって、ヨーロッパ、特にヨーロッパですね、で今までですね、ユダヤ性を持っていたからいけないんだと、完全に同化すればこれは問題がないんだというふうに考えていたわけなんですけれども、けれどもですね、やっぱりユダヤ人だということで迫害されるんですね。でそれの典型的、その、
ある事件がドレフェス事件というのがフランスで起こりました。反ユダヤ感情が一気に上がってですね、その時にジャーナリストであったテオドール・ヘルツルという人がユダヤ人が主権を持つ国を作らなければいけないと、そのことを提唱し、その世界のユダヤ人にそれを、宣伝していったわけなんですね。そして世界シオニズム会議を持ち始めて、今も続いてますけれども、それをやってきました。で、実際にパレスチナの地に行っている、もうすでに行っている人たちまでが、国なんてやめなさいと言ってました。もうどこ行ってもやめなさいと、何を言ってるんだ、バカバカしいと、バカバカしいというか、あるいはやめなさいというか、なんでやめなさいというかって言ったら、それはオスマントルコが統治してますから、脅威になるわけですよね。やめてくれと。でもテオドールはですね、すでにユダヤ人国家の大元を築いたという日記に書いていてですね、1897年9月3日の日記なんですけども、こう言ってます。こんなことを今声高に言おうものなら世間の物笑いになるだけだ。だがおそらく5年経てば、いや50年経てば必ず誰もが分かってくれるはずだ。50年後、1897年の50年後、1947年11月に国連がパレスチナをユダヤ人とアラブ人に分ける分割決議案を採択し、国際的にユダヤ人国家が認知されたわけなんです。日記に書いた通り50年後にそれが起こって、で具体的に独立宣言出したのはその翌年ですね、48年ですけれども、もうみんなが信じられなかったんです。で、1911年初版で発行されたブリタニカ百科事典、ヘブル語についてこう書いてあります。古代ヘブライ語の正しい発音を取り戻す可能性は、中東にユダヤ人帝国が再び建てられる可能性と同じように程遠いものである。今読むともう笑っちゃうぐらいすごいことを言っています。どっちも復活します。ヘブライ語も復活してるし、あとユダヤ人国家も復活してるんです。けれども私たちは笑うことができません。笑ってはいけないんです。それだけ可能性の低いことだったんです。これを忘れてはいけない。つまり干からびた骨が元気な骨になって、組み合わさって筋がつき、筋肉もつき、皮膚で覆われて、そして息が吹き込まれると同じぐらい人間的には絶対に不可能なことだったわけです。それをあえて神様が行われることによって、このエゼキエルに何度も出てくる言葉、私が主であることを知ろう、これなんですね。もう一点ですね。神様が何をおっしゃりたいのか、私が主であることを知ろうですね。では読んでいきましょう。ですか。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き込まれるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろうですね。このように神様がおっしゃってますが、まず、主の霊によって連れ出されと、エゼキエルはよく連れ出されますね。この バビロンにいたにもかかわらず、あの 髪の毛の房をつかまれて、あの捕らえられてですね、エルサレムの場で行ったとかですね、ありますけれども、でそして谷間ですね、ゼカリア書にも谷間のところにこの馬に乗っておられる方がいて、主ご自身なんですけれども、それはね、周囲の諸国に取り囲まれて支配されて圧迫されている姿です。国々にこのような形でもう圧迫を受けている、そして干からびているんだという状態をここで描いています。ラザルが蘇った、生き返った、ね、時に4日間経って マルタがもう死を臭くなっておりましょうと、4日経っただけでもね、信じられないわけですよ。けどもう干からびてしまってるわけなんです。実に2500年ぐらいですね、自分たちの国を持つことはなく干からびていたわけですね。で、そして7節です。私は命じられていたように予言した、私が予言していると音がした、なんと大きなとどろき、すると骨と骨とが互いにつながった、私が見ているとなんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った、しかしその中に息はなかった。その時主は仰せられた、息に予言せよ人の子よ、予言してその息に言え、神である主はこうせられる、息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ、私が命じた通りに予言すると息が彼らの中に入った、そして彼らは生き返り自分の足で立ち上がった、非常に多くの集団であったですね。息をしなさいと、息吹きかけなさい、風が吹いてくると、そしてに体の命となっていくというですね、ことなんですけれども、実はここヘブル語で読むとですね、同じ言葉があります。息、風、霊、全部、ルハというヘブル語なんですね。ルハですね。でこれが神様のご性質と働きをよく表しているんです。神様はないものをあるもののようにして語られることによって、その息を吐かれることによって創造の働きをし、そしてそれが神の御霊なんですね。だからイエス様が、私があなた方に話した言葉は霊であり命なのですということであります。だから言葉を学んでいく、神の言葉を学んでいくということ、御霊に導かれているということは、これもう一緒くたですね。それこそに力があるんだということであります。そしてここの予言の、次の特徴はですね、2段階やはりあるんですよ。息がなかったんです。肉はできてるんですけど、だから息に対して予言せよと言ってます。物理的な回復があった後で霊的な回復があるんです。ここを読むと思い出すのが創世記ですね、2章。人間が初めに作られた時に神様は土の塵で作られて、形作られて、そしてご自分の息をその鼻の中に入れられることによって、その人は生きた魂となったわけなんです。この2段階があるわけなんですよ、国の復興においてもですね。ですから、イスラエルの国が世俗的な民主主義であるからといって間違っているということではなく、むしろエゼキエルが言っている通りのようになっているわけなんです。そして11節をご覧くださいですね。主は私に仰せられた、人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である、ああ彼らは、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られるですね。これを励ますために神様はこの幻を見せてくださってるわけですね。これ彼らが言ってた言葉だ、実は私たちは干からびてしまってるって、彼らが言ってた言葉なんです。それゆえ予言して彼らに言え、神である主はこうせられる、私の民よ、見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げてイスラエルの地に連れて行く、
私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろうと書いてあります。でこれが先ほど話したように、これ復活の予言ではないんですね。復興の予言ですね。国の復興の予言であります。で復活、個々人の復活の予言はダニエル書の12章の2節、地の塵の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます、あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に、ということで、このここの箇所なんですけれども、今イスラエル旅行行きますと、視界のほとりにマサダというですね、ひし形の、上から見るとひし形に見えるその大地があります。で、そこが実はユダヤ人がローマに反乱し、70年にエルサレムが破壊された後もなおもそこに籠城して戦った人たちのその後を見ることができます。で独立戦争の後にイスラエルがその地域がを自分たちのものとして、1960年代初めですけれども、軍人でもあり、そして考古学者でもあったイガエル・ヤディンという人を通して本格的な発掘が行われました。そしてユダヤ人街道、このシナゴーグを見つけました。でそのシナゴーグの中になんとエゼキエル書の35章から38章までの断片が、今私たちが読んでいる37章も含まれていたわけなんです。途方もない年月をかけて、そこで死んでいった人たちは自決したんですけれども、自決した人たちはこれがその通りになると信じて死んでいったわけなんですね。そして発掘した人たちはまさに自分たちがその予言の成就であることを知って、おつらくは体が震えたでしょうね。その通りになったわけなんですね。そして私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろうとですね。二段階ですよ。霊をその墓から出てきた後で入れるわけなんですね。先ほどのこれ全く同じ話ですよ。で次いきますよ。15節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、一本の杖を取り、その上にユダとそれにつくイスラエル人のためにと書き記せ。もう一本の杖を取り、その上にエフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエルの前科のためにと書き記せ。その両方をつなぎ一本の杖とし、あなたの手の中でこれを一つとせよ。あなたの民の者たちがあなたに向かって、これはどういう意味か私たちに説明してくれませんかというとき、彼らに言え、神である主のこうおせられる。見よ、私はエフライムの手にあるヨセフの杖と、それにつくイスラエルの諸部族を取り、それらをユダの杖に合わせて一本の杖とし、私の手の中に一つとする。あなた方が書き記した杖を、彼らの見ている前であなたの手に取り、彼らに言え、神である主はこうおせられる。見よ、私はイスラエル人をその言っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め、彼らの地に連れて行くという、その国が作られる時にはもはや二つの国ではなく一つになるんだよということです。ダビデが王であった時は一つでした。でソロモンが晩年に罪を犯したことによって引き裂かれたわけですね。そしてそれから二つの国になったわけですけれど、私は一つにするよ。で、ここの一本の杖の名前が、ユダとそれにつくイスラエル人のためにとあります。ユダの中に実はイスラエル、北イスラエルの人がいました。アッシリアによって滅ぼされてですね、そこに残されていたイスラエル人、ヒゼキヤ、またヨシアが宗教改革を行った時に、ヒゼキヤがですね、水越しの祭りを行うということで、ダンからベールシバにまでですね、遅れを出したって書いてあります。 で多くの人はあざけったんです。期待してないんですよ、何言ってんのこのバカっていう感じで。えけれどもわずかな人がですね、え実は礼拝に行ったんですね、行ったんですよ。でその人たちもバビロン捕囚の時に連れて行かれてですね、でまた戻ってきてるわけなんですよ。えだから新約聖書の中にもアセル族ですね、女の預言者がイエス様が、うん、このマリアとヨセフがですねイエス様を神殿に捧げようとした時にですねいたわけなんですよね。でもう一つがエフライムの杖とあります。エフライムが北イスラエルの中で最も代表的な部族であり最も強く豊かな国ですね、部族ですね。これはヤコブ自身がですね予言しました。マナセとエフライムがいてですね、あの手を交互にして 頭に乗っけてそして祝福したわけなんですけど、これ意図的だったわけですね。弟が兄に勝ると自分と同じような境遇になるということでそれをあの祝福したわけですけれども、それが一つになるわけなんです。でここで取り扱わなければいけない問題が一つあって、それがですね、失われた十部族という話ですね。バビロンに捕らえされた人たちは70年後に戻ってきましたけれども、アッシリアの人たちは捕らえされたとは消えてしまったと、失われてしまったということで、いろんなグループの人たちがその十部族の中に入ろうと必死になるわけですね。白人ならばヨーロッパ民族はその失われたイスラエル十部族だと言って、黒人の中にもそれを主張する人たちもいますし、アメリカインディアンだという人もいますし、そして古代日本の神道は実は失われた十部族を持ち込んでユダヤ教の影響だという人もいる、まあ、いろいろいるわけですけども、興味深いことはですね、そういう人たちが言うその根拠が、その神様の選び、その特権をですね自分の民族や人種に当てはめて、そこからなんか自尊心とかを回復させようという、そういう傾向を見ますね。けれどもですね、彼らがなぜかユダヤ人の選びの中に与えられている祝福以外、呪いがあります、裁きがあります。彼らがどこ、とことんまで大変なところを通ってきました今まで。それは無視するんですね。パッケージですよ、どっちも包括されてるんですよ。選びであるがゆえに、その愛のゆえに、神様は異邦人が受けるものよりもはるかに辛いところを彼らが通らせるわけなんです。それは無視します。で失われた十部族ですけれども、間違いです。理由は失われていないからです。ここを見る通り失われるいないことがはっきりとしています。先ほど話したようにですね、北イスラエルの人がユダに移ってきたということもありますし、またですね、第二にアッシリアがバビロンによって倒されて、バビロンがペルシアによって倒されました。でペルシアの王クロスはペルシア全国にお触れを出してエルサレムに戻りなさいと言ったんです。わかりますか？戻れるわけですよ。だから先ほど言ったように北イスラエルの部族の人もいましたし、新約時代に、そしてヤコブは手紙の中で一章の一節で国外に散っている12の部族へ挨拶を送りますと言ってるんです。12部族、十分ですよですね。では次行きましょう。私が彼らをそのうちイスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼らの全体の王となる。彼らはもはや一つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない。彼らは二度とその偶像や忌まわしいもの、またあらゆる背きの罪によって身を汚さない。私は彼らがかつて罪を犯したその滞在地から彼らを救い、彼らを清める。彼らは私の民となり、私は彼らの神となるということで、ありますけれども、なんで別れたのか。先ほど話しましたように、ソロモンが晩年に偶像礼拝の罪を犯したがためなんですね。だから今度は一つの国となり、そして一人の
王となるということであります。そして24節、私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従って歩み、私の掟を守り行う。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた国、あなた方の先祖が住んだ国に住むようになるですね。ダビデが王となると、これイエス様のことですね。ダビデの子イエス様のことです。そしてまた牧者となるという言葉が出てきました。そして続き、そこには彼らとその子らとその子孫たちとが常しえに住み、私のしもべダビデが永遠に彼らの君主となる。私は彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼らとの常しえの契約となる。私は彼らをかばい、彼らを増やし、私の聖地を彼らのうちに永遠に置く。私の姉妹は彼らと共にあり、彼ら私は彼らと神となり、彼らは私の民となる。私の聖女が永遠に彼らのうちにあるとき、諸国の民は私がイスラエルを性別する主であることを知ろうというふうに書いてありますけれども、ここで繰り返されていた言葉は常しえ、永遠です。永遠の命というのは永遠の保証があるからですね。私たちは二度と切り離されることはない。もう二度と彼らがですね、この土地から離れることはない。この国がなくなることはない。繰り返さないんだということです。ですね、私たち仏教の国に生きてますから、輪廻転生みたいにまた繰り返して繰り返して繰り返してという、そうじゃないんですよね。ここで訳されてるの永遠なんです。そして私たちの希望も永遠の命ですね。もう繰り返すことはないんです。だからパウロがこう言ってます。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後にあるものも力あるもの高さも深さもそのがどんな遺造物も私の主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできますとは書いてますね。できませんですね。できませんです。そして国ができその中に聖女があるというふうに書いてあるんですね。でこれ比喩じゃないんですよ。40章以降に詳しく書いてあります。神殿ですね。でその神殿を比喩的に解釈する人たちがたくさんいます。まあほとんどがそうって言ってもいいかもしれませんが、でも文字通り実現しているのですから、私はそれも文字通り実現すると信じています。問題が一つあるんです。それはヘブル人への手紙のところに書いてありますけれども、イエス・キリストがただ一度死なれたことによってもはや捧げる必要はないわけですよね。動物にいけない。でもエゼキエル書を見たら捧げてるんですよ。一体どういうことなのか。千年王国においてですね、それはちょうど私たちの生産式と似ています。カトリックの人たちはあれ、いわゆる生体配慮を受けることによってキリストの実際の肉を食べ実際の血を飲むことによって聖化されていくと、どんどんどんどんその神に近づいていくというのを教えています。でも私たちは違います。もうすでに完成されたものを信仰を持って受け入れるだけなんです、ね、同じなんです。記念として動物の生贄を捧げていくんです。これから贖いをしていく、贖いしつつあるということではなくて、もうすでにイエス様が行ってくださったことを思い起こすわけなんですね。意味が違うわけなんです。ということで、ここで回復された予言が書かれており、そしてもちろん聖女は御霊によって私たちに与えられています。今の時代は教会の中に私たちの体がその聖女なんだよ。だからパウロはこの奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことですということであります。長くなりました。お祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。イスラエルの回復を今のイスラエルの国を通して私たちは確認することができ、本当に私たちが特別な時に生きているんだということを見ることができました。ありがとうございます。また同時に私たちがこのオリーブの木に継がれている野生種のこのオリーブの枝でありますけれども、このあなたが約束されているこの御霊の神聖、そしてこの聖女、神様これらのものを与えてくださってありがとうございます。神様どうぞ私たちが今の生きている時代、 特別な時だということをもう一度思い起こして、そして御霊に導かれ、また聖なる御霊の中にとどまる、その生活を歩ませてくださいますよう、どうぞ助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。